月曜日を始めさせていただきます今日の内容は、京都年の順番でいきますと、興奮教祖でいくと第3章道すがらというところに、まあ、入っていくわけですね。先月生い立ちでした。で、道すがらというところに入っていくんですが、この第3章道すがらに入りますと、ほとんどの人が読む気がなくなってしまうという感想を言われるんです。で、そういうことでもってですね、この広報教書伝に書いてあることが納得できないという意見が多いので、まずその納得していただくために、教書伝に書いてあることと実際の、今奈良県天理市になっておりますけど、昔の大和の国山部郡諸屋敷村というとこの現状に合わせまして、そして事実をその当時の歴史を知っている人でも納得できる形でもって、私たちが自分が納得できる教祖伝というものを作り上げると、そういう手続きが必要だと思うんです。で、そうなってまいりますと、今度の教祖伝の表題が、憲政教祖伝とこういうふうに銘打ってるんですね。で、憲政というのは正しさを表すという字、漢文でもって正しさを表すという字でもって憲政教祖伝と言ってるんですが、大体これは仏教用語でして、覇者憲章という軸語だったんですね。大体仏教が4文字でもってどんどんどんどんと表現していくんで、日本では4文字熟語っていうのが流行っちゃったんですが、覇者憲章と呼んで、普通の漢文やってる人は憲政ですけれども、その覇者というのは、横島を破るという字なんです。で、その横島を破らないと正しい諸屋敷村の姿、そこで本何でもない借書屋の女と、こういうふうに教理上宣言してですね、説いておられる親様の道すがら、それから雛形というものがよく理解できませんので、横島を破るということをこのところで強く意識していただかないと本当が入っていかないと思います。で、その後でもって、お道の基本であります、ここのところで湯立つの内容であります、幼稚づくめということと幼稚暮らしということを非常にはっきりと説明してくださっているので、この教材お手元の表に基づいてその教理を辿っていきたいと思います。こういう順番で今日の話は進ませていただこうと思います。で、これでもってですね、いきます。まあどんどんと進んでいっちゃいましょう。で、これ興奮教祖伝の順番でいきますと、第三章道すがらと、親様がこの道を始めになって教えろ、口に筆に雛形に、雛形って実行でもってですね、真理を教えられたというのが親様の生涯だ。で、立教を宣言してからどういうふうに通られたかということがこの第三章に、言われているわけですが、これ冒頭に問題はですね、冒頭が問題になっちゃうんです。本当こう、覇者憲政、正しさを明らかにするために横島を破る。その横島の典型が興奮教祖。残念ながら
これは基本の立場が違うと。それは一つには、神道天理教会本部を作った方がですね、その立場を戦後もそのまま続けて、そして戦争中の神道教団の最大で、八甲一をですね、亜生の祝詞まで言って教えた天理教団の教会本部の人たちが戦後もそのまんまの態度、それから、自分たちが信じている神様というのを天皇制軍国主義時代に、まあ一言で言えば親様が、象徴的なのは親様が一の元文書で、天皇も人間は我々釈迦も同じ魂と言われたと。これはお指図の中では神も我々も同じ魂という言葉でそのはっきりとお指図の中に出ているわけですが、それが原因で命縮められる弾圧を受けていると。でその親様の教えを天皇制軍国主義時代に国の後押しで奨励を受けて教えるなんてことはできるはずがない。そして親様が天皇も人間我々釈迦も同じ魂と平等思想を説くのは我々の、まあ、方針と違うとこう思った人がですね、親様が邪魔になると、まあ、はっきり言うとそういう態度でもって警察へ親様行って連れている間に拝み祈祷で信者をつけてですね、信者を利用したいという人たちが神道天理教会本部というものを作ったわけです。そしてその時には親様と反対で天皇と天皇の先祖の方々を神様と言うという原則になったわけです。でそういう形で、信者はですね、親様の教えを正しく説く、御神楽歌の意味を分かりやすくみんなに教えると、親様のように弾圧を受けて教えることができないから、教会本部がですね、天皇も神様、その先祖も神様と言っているその看板を立てると弾圧がないんだから、どっちみち天皇制軍国主義の国家の中でそれには正面従わなくちゃならないんだから、いっそのこと天皇神様と教えますって看板を掲げて親様の教えをですね本当は解けばいいと、こういうふうに、神一条の道と王法の理というものをはっきり分けて教えてきたんです、敗戦まで。ですから敗戦までの天理教団の祭神は必ず天照大神が入っていて、天照大神の方針であります進捗、この地上の国は天照大神の我が海の子の君たるべき国なりという進捗の方針で、八甲を置いて家となしという初代天皇の象徴、これは天皇制国家 の目的ですね。八甲一宇を標榜しながら南十助という看板と正反対の親様の教えを解けばいいと、密道世界裏腹ということを歌って敗戦まで来たわけです。そしてそれからは親様に戻ろうという復元ということを打ち出したんですが、その密道世界裏腹といい王法の理とはっきり分かっていたはずの神道天理教会本部を構成していた人たちがそのまま戦後も指導者として教えを説くということになったので、自分たちが今まで嘘を解いていましたと率直に言えば 改めることができたんですけれども、そうしますと権力を失うわけですね。これはもう戦前 の、 天皇制というものは、世界を天照大神の子孫が支配するんだということを謳って大日本帝国憲法というものが出ておりましたから、それを人間宣言、この神話は核なる神話でございますと天皇家が宣言して、そして愛される天皇家になったわけですね。まあ、言ってみれば恐ろしい全世界を支配するんだという、そういう姿勢を持った専制君主を理想とするですね、天皇像とイメージとまるっきり違って、国民の総意に基づいて、まあ、言ってみれば国民の扶養家族として、まあ、和やかに平和的に、平和国家の理想像を示しますという姿勢で今の天皇家は進んでいるわけです。こういうふうに切り替えますと一切の権力ないと。今天皇家が広いところに住んでいる、そしてテレビではいつも主役になっているというとですね、天皇家はやっぱり尊くて威張っているように錯覚をしているんですが、戦前の天皇制を知っている人はこれまるっきり違っているという天と地ほどの違いがあるわけです。で、それと同じことを復元を唱えた天理教教会本部も、信者に服従を強いる本部指導者、教会本部の指導者であったのがですね、信者に喜んでもらうように心も力も尽くす教会本部の指導者に変わらなければならないと。それをやるためには、天皇君のように今までが嘘でしたと言わなくてならないと。そうしたら今まで説いていた人は全部権力を失うわけですね。日本は戦前の指導者と戦後の指導者の見事に切り替わりました。で、それをやらなくてならないっていう時に本部の指導者たちが、体制変わっても、その指導者の地位を失わないように、昔の大法の理として作り上げた嘘をなるべく信者に指南を受けて正さなくちゃならないところまで自分の権力を維持しようという、こういう姿勢が残ってしまったことがですね、戦後の経典が天皇家の先祖の神々の名前をずっと並べながら、これは天皇家の危機神話の神様と違うんだというようなまやかしをいたしまして、みんなの尊敬の念を維持しようとしたんですけれども、支配者の態度とそれから尊敬の念でつながる心のつながり方というものは、これは全然違ったものでありました。そして戦前に神一条の南十助の官老大勤めを教えられていた、まあ、天理教の信者というのは天皇制軍国主義と裏腹であると、密教世界裏腹であるという自覚で通ってきたのを、そのまま今度は密教世界が同じみたいなぐずぐずぐずぐずぐずっとこう崩れてしまったんですね。で、そこが不信感になりまして納得できないという感じが教団の中に流れまして、本部に勉強行っても真理知ることをできないんじゃないか、自分らの心が納得できない、晴れないという形で、潮風もどんどんどんどん減ってくる、親様に復元するというそういう姿勢があれば信者の指定もみんな来るんですけれども、その親様に復元するという姿勢を ここのところで失ったんで信頼がなくなった。そういう今状況になっているんで、ここで、三神楽歌を日常学んでいる信者並びにその師弟たちが納得できるのが親様の教えであると、それをお知らせるために親様が品形を示されたんだというように、内容を変えて親様の品形を捉えなくちゃならないと。それが未知と世界裏腹であった世界の理、王法の理を捨てるのが横島を破る覇者、そして親様の本当の姿を浮かび上がらすのが見性、仏教でいうと見性、普通の感覚で言いますとこれ見性になるわけです。でそういう意味で経典を読む最初前半はですね、まさに覇者の方をやりますから、ここが違うというところ、どのぐらい違うかということを事実と、もう事実と本部から発表になっている。これはですね、本部に反対の内容じゃないんです。本部が発表した親様の品形というものと、昔のままでいいじゃないかと言っている本部役員との違いということに気づいていただきたいんですね。で第3章、まず最初にこうぶつかりますと、道すがらとして最初に貧に落ちきれということが出てくるわけです。とその貧に落ちきれということが、ここでですね、月日の社となられた親様は親神のお帽子の間に間に貧に落ちきれとせき込まれるとともに、嫁入りの時の荷物をはじめ食べ物、着物、金銭に至るまで次々と困っている人々に施されたと、冒頭に施しということが出てくるわけです。ところがこれは教会本部で確認いたした内容は復元に、これは資料修正部会議として、親様50年祭の前に教会本部が新柱を中心に本当の教祖殿を作ろうと言って資料を確認した時の記録です。でそこでは施しについていろいろと語られておりますので、まだ昭和7年から10年というその時期はですね、親様と一緒に通られた古老と、古老というと失礼なんですが、直弟子の方々がずっと生きておられた。でその方々に集まっていただきまして、松村吉太郎さんが聞き役で一つ一つ確認をしたんです。でその時の記録を本部、教会本部資料修正部がですね、協議及び資料修正部が新柱さんの強い意志で印刷物にして出版した復元という雑誌がある。でその復元の内容にこのことについてはっきりと印刷されて教内に発表になっているんです。でそれはですね、事実を追いますと施しについていろいろに語られておりますが、確認いたしますという前置きでもって、お金は施されましたでしょうかと古老の先生方返事いたしません。お米は施されましたでしょうか、全然返事がない。これ食べ物、ここでは食べ物ですね。じゃあ 着物はと、善兵衛さんが亡くなった後の善兵衛さんの着物というものもあるんじゃないですかと、施したって誰も返事しない。お子様の着物はと、お子様で亡くなった人ですから施されたんじゃないんですかと念をしたが誰も返事しない。でその時に大型の増井凛先生が、私はこう聞かされておりますって言って答えたのが、親様御手ずからおられた反物が長持ちにいっぱいあったの 私どもが施されたと聞いておりますという言葉があっただけです。そしてそれではそんなに遠い大阪の養老院や個人を経営したわけじゃないんですから、東木村というこの小さい村、三島村、古谷の人たちとこういうふうに、当時はですね、そう人間の交流ありませんから、親様は霊々しく施したとお話にならなくても、私は施されたという方がいるんじゃないかと、こういうふうに聞きました時にですね、藤井村の老病場という話が、その竜王さんの向こう橋の藤井村という、そこで年取った病気のおばあさんに施したと聞いている、クエスチョンマークで記録が残っている。それから遍路の病人、お遍路さんが、それで病人の人が親様に施しを受けたと聞いているという話で、施された人もいなければ施したという話も具体的にはないと、こういう記録が出版されてるんです。これ教会本部の出版ですから、反教会本部の人が勝手に言ってんじゃないの。で、信に落ちきるということも、信に落ちきらなければ貧しい人の気持ちがわからないからなんだ。これから世界大輔の真理を教えるっていう人がですね、経験してみなきゃ分かんないなんていうんじゃ、その人の将来の、構想なんていうのは全然信用できないということになっちゃいます。上様はそんなこと言うはずがない、通ってみなきゃ分かんないって、自分が通ったって人の痛さは分かりません。で、そしてですね、ここに象徴的に嫁入りの時の荷物をはじめって書いてあるんですが、嫁入りの時に親様が前川家から持ってきた布団というのが、これが70年歳の時に展示されました。どこにあったかと言いますと、親様が中山家に持ってきた布団で、それがお春さんが梶本へ行く時に持ってったんです。そしてお春さんの娘が吉川さんという一の元の、今駅のそばに吉川さんという方がおられますが、その子孫は少年会の吉川万太郎さん、まあ、私たちの時は少年会、今は本部の本部員先生ですが、吉川万太郎さんの家、そこにあって70年歳の時に展示されたんです。でこれは確かに綿作りをしている大和の、やはり、小さな村で、都会から見れば裕福な農家と言えなくともですね、大和木綿の産地だけありまして、綿が入っていて木綿の皮の布団です。これは本部が展示したんです。でこれは確かに、貧乏ではなかったと思います。っていうのは江戸のですね、奉行所の記録を見ますと、江戸で犯罪を犯した人が奉行所へ捕らえられると、その人が住んでいたところの家財道具を奉行所に預かるわけです。でその控えというものを調べますと、江戸に住んでいる職人さんたちでも布団はほとんど藁布団でした。木綿の綿の入っている布団というのは江戸の庶民も知らなかったんです。で藁布団といっても、あんなベッドの上にですね、こんなガサガサしているような藁布団じゃないんです。ちゃんと藁の繊維叩きまして、本当に柔らかい繊維だけで作っているんで、藁布団でもちゃんと気分よく寝られるようにできているんです。でけれども江戸の庶民でもほとんどが藁布団の時に、綿の入った布団をですね、前川さんから中山家に来る、でそこから梶本に嫁に、 梶本から吉川に、そして、まあ、娘さんが持っていくと人に伝えられて保存されているということは、嫁入りの道具の中で一番当時重要だったのはその綿の入った布団だったわけです。それはちゃんと70年祭の時に本部が展示するように施してなくなっているようなことはございませんでした。でそういうふうに事実っていうものと照らし合わせますと、だいぶこれ話が違っている。でおまけに、今まで教祖様は施してみんなの信用を得たと、信頼を勝ち取ったというように、書いてた。これは人格あんまり優れない人がですね、人が尊敬されてるのを見てよっぽど物で釣ったんだろうと勘違いして書いた結果でありまして、親様は物を施して心をつなぐようなお方ではなかったんです。真理を伝えてなるほどなと納得して、その親様の合理性によりまして心がつながると。で助け方も欲しい人に物を与えて満足させるという助け方ではなしに、真理でもって教育して、真理によって矛盾がなくなるので悩みがなくなる、そして調和の取れた暮らし方を生活指導して病気がなくなる、そして人々の助け合いの心を養いまして、そして倒し合いをやめて助け合いを指導するところに何の社会現象も乗り越えるという悩み、病、難儀というものをこの世の真理、人間の心の本性というものを解いて納得して、理によって親様は心をつなぎ助けたというのが親様の助け方であったわけです。でそれで全然話が違ってしまうわけです。で基本にですね、僕この教祖の冒頭にいました時、諸屋敷村の地址、これを地名辞典からこの教祖資料として出させていただきましたが、三島村の枝村として諸屋敷村が発生したと、これが基本でございまして、そして、大和はですね、古くから律令時代、これ大宝律令なんていうものがこの古代に出ました、その律令時代から大和は天皇の直接統治する国といたしまして、人間一人にどれだけの農地で天皇家に稲を何束納めるという、こういう制度があったわけです。まあ区分田から始まりまして、制度はいろいろに変わりましたから区分田そのままではありませんけれども、これは一定の農地を与えて一定の税金を天皇政府に納めたものを一人前の民と扱ったわけです。でこの民というのはこれがですね、ゴンという字なんです。中国語整った、それを槍でもって目をつぶして奴隷に逃げないようにして奴隷に使った、これ中国の字の出来方です。これが民という字なんです。矛で目をつぶしたという字なんです。民というのは奴隷という意味です。で天皇支配者と支配者の手先である役人と、奴隷として働いて収穫を捧げる民と、これが君臣の間柄なんですが、民ですね。 原則っていうのは天皇国家は支配者の君主と奴隷とで成り立った。でその税金を集めるお役人というのが臣下。なんで臣民と言いますが、臣と民とは全然性質が違うわけです。でこの民というのがですね、こういう天皇家に治めたものを一人前の奴隷、まあ随分ひどい扱いですね。それを領民と、これがきちんと農地を持ってきちんと天皇家に税金を納めた人間を領民と言います。そして領民というのはその土地を相続するして税金を納める一家に一人しかいない。であと家族はそれに従属するもの、これを拡張性というんです。この家の人はみんな権利一緒じゃありません。戸主と戸主じゃないものは主と従属する服従する人という間柄です。一個に一人が領民。そしてそのきちんと税金を納める戸主一人が領でありまして、あとは先祖屋敷奴隷、そういう日本の国のこの領民と領と先祖を分けたというのはそういう分け方なんですから、一定の農地に領は一人で、あとはそこに従属して暮らしている。これが戸主が資格を、民としての資格を持つんで、後のものは従属する。ですから跡取りだけが大事にされて、弟は何の資格もないと。どんな尊い家に生まれてもその家の格式を持つのは戸主一人。これが拡張性という制度です。でそれを伝統が色濃く残ったのがこの大和なんです。それで昔からきちんと天皇家に税金を納めていたのを本村の本白書と言います。で律令時代に大体こんだけの農地って決まって、大和平野広がりません。人口はどんどん増えますから豊かであるはずがないんです。本村の本白書はそんなに豊かじゃありません。豊かになった人は本村の本白書の暮らし方から変えて、その当時の社会に合わせて農業農村の資本家みたいにどんどんと豊かになった人はおります。それから本村の本白書として、あの米をですね税金として納めるよりも綿作りの方が儲かる、新しい産業の方がもう豊かになれるから新しい産業を導入するんで、本村の本白書、天皇直属の本村の本白書より新田開発した枝村と言われているところの人の方が大体豊かに暮らしてるんです。でけれどもちゃんと税金を納めてる人間がそれじゃ不満があるだろうから、枝村の新たなる産業に携わっているものを下げすんでよろしいという制度を作った。これが領と線 の、 この分け方なんです。で下げすんでよろしい、豊かでも下げすまれること、そこでもって、まあ、なんとかみんなの気持ちを抑えよう、こういう姿があの職業差別、身分差別ということになっていったわけです。で、まあ、そういうのが背景にあるということですね。そして、まあ、施し、まず施しということが子供ってちょっとまずくなったと、その次この館取り払えという言葉が出てきます。家を これ全部読みますと時間取りますから、それは後で読んでもいただく、またはもうすでに前に読んでおりますから、この館取り払えと施しのために、館取り払えと言ったと、こういうふうに出てる。家の高部取り払えとかですね、辰巳の隅の瓦を下ろしかけとか、もっと同じこと書いてありますが、お察しの中では一人の主というは今年は商いや今年は相場やいいなくしてしもうたと、はっきりと修士さんが自分の暮らし方の過ちから中山家の財産をなくしてしまったんだということをお指図にきちんと出ております。このお指図は初代心柱が天理教が強大なその教団になりまして、天皇公認の一派独立した人、職人官待遇というと今の知事クラスの地位を得るわけです。でその一派独立するために、教祖がどういうことをしたかということをまあもともらしく書かなくちゃならんと言って、教祖伝草案を初代心柱が明治31年という日付でもって、書いていった。そこに家を施しのために売った館取り払いの話なんかが出てきたんですが、その時期にお指図で今年は商いや今年は祖父やいいなくしてしもうたという、こういうことになっているわけです。でこの館取り払いはですね、善兵衛さんの時にそれ言って、で開禄年の時にはもう善兵衛さん死んだ途端に言ったことになってますが、これはだいぶ話が違う、順次言いますが、この時期ですね、館取り払い、家は施しのためではなくって、主事さんがおやそさんという娘さんに子供を産ましてしまったんです。おしゅうさんという子供が、女の子が生まれました。それでその娘さんは赤子をですね、自分の母親のところに残して大阪へ出て行ってしまった。で親様はそれはかわいそうやと思う、そんな不始末でもじゃあ引き取って育ててやると、こういうふうに言われたんですが、修士さんはその親祖さんという女性を追って大阪へ行ってしまったんです。でそこでお金が必要になりまして、当時は競馬競技がありませんので、米相場をこう相場でもって張るということをやるわけです。まだ株式会社ございませんから。で米相場でも相場に正式にやれば何ともなかったんですが、そんな保証金も何もございませんので、今でも競馬競輪には飲み屋というのがあるわけです。実際の車券馬券を買わずに買ったつもり、配当があったつもりと経営するのはほとんどヤクザです。でそういう相場っていうのがいまして、そこに修士さんは大きな借金を残してしまった。そしてそれを始末するために小寛さんと、小寛さんの旦那でありましたって、小寛さんは結婚しておりました。修士さんが足が悪くて農業できないというので結婚しておりまして、中山家の農業をしていたんですが、修士さんがそういうことをしてしまったんで、親様とそれから小寛さんの旦那の親は親様の妹、その人たちが一生懸命お金を寄せまして、小寛夫婦とその兄さん、またやんと呼ばれている兄さんとが大阪に届けに行った。これは安政2年のことなんです。でそれを手紙が残ってるんです。本当に 本部にというよりそのお久賀村の桑子さんの方に残っている、これは確認されている。でそういうふうにいきまして、道頓堀で神七滝なんかしておりません。まあ、そういう形でお金を持って行って処理したと、こういうことで、家と取り壊しは安政2年と言われてました。農地が年切り入ったのも記録は安政2年です。でその裏付けとしてですね、嘉永7年に、地震がありまして、それで嘉永7年に大地震があって縁起が悪いと言って改元したのが安政です。で安政の大地震と言われましたが、地震が起こったのは嘉永7年で、嘉永7年のその地震の当日、おはるさんが中山家でお産をしております。中山家母屋があるからお産に帰ってきた。母屋が取り払われて住むとこなければお産に帰ってまいりません。ですから嘉永7年の地震の日におはるさんが中山家でお産をしたという時は、その時まだ家があったということになります。でそこいらがちょっと筆が歪んでいるということですね。これ全部本部の資料で確認されていることです。そしてその次に、施しをあまりするんで旦那さんが夜中に刀を抜いて、それで狂ってやっているならば正気になれと言って刀を抜いて善兵衛さんがおやさまに迫ったという話になっているわけです。でところが施しなんてことはしなくても中山家は枝村の中山家で、警察に届けた書類によりますと、後に中山家が警察に届けた書類によりますと、昔は山頂部ばかりも農地がありましたが、まあ主事さんがですね、米の商いや綿の商売でもってなくしてしまいましたと、こういう書類が出ております。ですから山頂部くらい二大新橋さんはかろうじて自作のと言っております。施してどんどんどんどん小さくなったというのは違うわけです。そしてその剣の遺徳によって正気になれというその話はですね、三島には高田神社という神社があります。でその高田神社の祭神は高倉寺という、高倉寺という人はどういうので神社になっているかというと、神武天皇が大和に侵入しようとして生駒山脈の向こうへ追い返されます。長曽根彦たちにですね、負けて、そしてこれは、反対側でないと死を背中にしないといけないと言って熊野に、上陸したことになってます。もっと近くで事実はあったらしいんですが、その熊野に上陸した時に熊野独家に当たってですね、神武天皇をはじめ軍勢が正気を失っていたと、それを高間原で、見ていた天つかみが心配してですね、剣を高間原から投げ下ろしたら、それが高倉寺という人の蔵に今度は刺さった。でその高倉寺という人はその剣を持って神武天皇のまだ天皇じゃない神山と言われし子の御事と言われた人のところへ持って行って持たせたら正気になった。でその剣で自分の軍勢のところを邪気を払ったらですね、元気になって大和に進撃したと、こういう神話があるわけです。それでその剣を奉った高倉寺が、その剣が磯の上神宮に祀られているという原則になっておりますから、 ですからその高倉寺という人の神社を三島村に作った。これは今八幡のですね乾住島の近くです。昔北大路ができた時にその脇に高田神社っていうのがありました。でそこが、明治16年日照りの時に神楽勤めやったところとして有名だったの。どういうわけか途中でもって親様は元の地盤以外神楽勤め許さないって本部の人が勝手なことを言い出しましたら、そこでお勤めやってたってみんな知ってるところをみんな亡くしちゃったんですね。取っ払っちゃった。どうもあのそこまでして、事実を隠すんですが、これが高倉寺祀ったのが、高田神社。それがその三島村でお勤めやったその境内でやった神社です。ですから三島村のこれ諸屋敷村というのは枝村ですから、明治の初めには諸屋敷村だけ独立していて修二さんは校長をやっておりますが、たった20件くらいの校長では政治ができないというので三島と合併して三島村となっておりました。でその時期に三島村の神社が剣の遺徳によって神武天皇も神武軍の軍勢も正気になったという、縁起話のある神社ですから、三島の諸屋敷村のですね競争伝各一つその連想でもって剣の遺徳で正気になる剣の遺徳で正気になるという場面ができたんで、秀吉の刀狩り以降まして、枝村の お釈迦さんのところにそんな刀があってですね、先祖伝来の刀で剣の遺徳によって正気に帰るなんていうことはなかったことです。昔からの旧家で、そういうものもみんなあったように作家が書いてしまったのがこの例で、そういうのでみんな逆にそういう作家にお金をやっていろいろ連想で書かしたのをまとめて初代新柱がざーっとこう書いたのが京都伝の草案になっているわけです。でその磯の神神宮にはですね、その剣というのも後に磯の神神宮に祀ったんでそういうことになったんですが、スサノオノミコトがヤマタノオロチに対峙した剣がですね、天の母切りの剣、その当時、天の蛇切りに書いてこれで母と言う蛇切りの剣と、これが磯の神神宮で一番尊い剣ということになっております。でその剣のいろいろな話にまつわる一つの派生した物語ということなんですね。そしてもっとこの あれが大きいのがですね、匂いがけの話が出ております。海六年今言いましたように匂いがけなんかはしておりません。まして天領の御事という神名は明治21年東京に神道天理教会ができまして、でそこでは天皇家の先祖の神々戸頭を祭神とするというんですが、神名がない戸頭狼なんて書いてある。でそれではまずいというの で山沢さんや初代新柱が目道札を出そうということを東京本部で計画いたしました。本石さんが目道札出しちゃいかんというお指図を出します。だけれども東京本部で、お指図で禁止したにもかかわらず 出した目処札が今でも残っております。そこの参考館の展示のとこに端っこにですね、報酬天領の御事と守護という目処札が出てるのは、その時東京から出された目処札です。お指図では出してはいかんと、禁止しているにもかかわらず天領の御事という神名がその時からだーっと流れたんで、それ以前天領の御事という神名は、諸井国三郎さんが東京でいろいろと教会設置の交渉をしている時に、初代新柱と高田中三郎さん宛てに、これからは天領の御事という神名を使わないとまずいようですという手紙が来ております。それは残っております。でそういうふうに天領の御事という神名は神道天理教会で親様が身を隠される頃から浮かび上がってきて、親様が身を隠した翌年東京本部から天領の御事という神名が流れるわけで、それ以前ございませんので、天領の御事の神名を大阪の町に連呼して回れりという、これはなかったことです。そして嘉永6年ということになっているんですが、実際に小寛さんが夫の藤助さんとその兄さんの又彌さんとお金を持って修二さんの不始末、身柄が抑えられてますから、お金を持って修二さんを解放して帰ってきたのは、暗闇峠を歩いて帰ってきたという記録になっておりまして、十三峠じゃございますか。で、暗闇峠は今でも自動車でぐっと通れます。十三峠は到底通れません。振り袖なんかで通れる峠じゃございません。これ行ってみればわかります。で、そういうふうにですね、全然話は違っている。なぜ違っているのか。これは一派独立、天皇政府に功労があるという教祖団を作って、天皇公認の天理教にならなくちゃならないというので、明治31年の志付けに書いてある教祖団草案の中に後から1枚閉じ込みまして、そしてそこに嘉永6年に大阪行って天領の御事と上りを立てて連呼しまれりという言葉が書き添えてある。これははっきり広げてみますと、これはもう資料集に出ております。前のページと次のページが言葉つながってる。そこに1枚後から閉じ込まれたと歴然としておりまして、でなぜそんなことを書き加えたのかと言いますと、嘉永6年というのは黒船が来た年で、黒船が来た時から尊王攘夷が起こったと、倒幕運動が起こったと。でその結果天皇政府が樹立された。その時いち早く黒船が来た嘉永6年に天皇の先祖を神として尊べということを上りを立てて大阪の町に触れ回ったから尊王攘夷が起こったということを書き加えて、天皇家に功労のある中山幹五冠にやらしたと、こういう筋が書き加えられたんでありまして、天領の御事という神名もなければ、嘉永6年に大阪に出て行っておりません。でそういうのが作られちゃったんです。そしてこれがこの匂いがけに天領の御事の神名が流されたということにして、今もう天領の御事という紫の旗を染めまして、そして神名流し、親様がやらしたんだ、これが不教だということをやらしているのは、親様の教えに復元したくない、天皇の先祖を神様だと教えてですね、自分たちの権力の座をいつまでも維持しようという、この反親様派、 神楽勤め、神楽台勤めを国々の教会でやらして、親様の教義で平等思想を教えようという新柱さんが、親様の教えた神楽台勤めを国々の教会で務めろと。これは今は立教166年ですが、160年の正月にこれは三代新柱さんがそう言いました。それから去年、おととし、先おととしと3年間正月26日春季大祭の神殿講話に四代新柱さんがお勤めの第一には地場官楼台を囲んでの神楽勤めでありますが、これは元の地場だけではなく国々ところどころの教会で月々勤めるのでありますと、お勤めをしなさいという号令を出しているのに、これはお勤めの勤めで教えた真理が神であるというお筆先の立場で新柱さんはおっしゃっている。それに対して我々は親様が邪魔だから警察へ行った、その留守に天皇家の先祖のご利益を願ってご利益をもらんだと言って信者からお賽銭を集めたという、その人たちがお勤めの教理を教えられると自分たちの拝み祈祷が嘘であることがはっきりすると。これが明治7年に書かれたお筆先ですね。助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれど、これは世界の支配者であるこの世を作った一神教、もうキリスト教やユダヤ教、イスラムのですね、聖書に説かれているような唯一絶対創造支配神とも言うべき唯一の神が支配しているんだと。だからそこに服従を誓えばご利益があるんだというのを拝み祈祷というんです。でそのエホバの代わりに、ヤハウェの代わりに天領の御事、その天領の御事というのは敗戦までは必ずアマテラスオミカミが入ってたんです。アマテラスオミカミをはじめその天皇の先祖の神々というのが慶応3年の天輪王明神から敗戦に至るまで全部入っておりました。でそういう教えをですねやった時にこの筆跡が書かれている。この筆跡書いてから官楼台囲んでの神楽勤めをやらせてるんです。お様は拝み祈祷ではいけないんだよと、人を助ける心、それが本性だと、それに基づいて人助けすれば勇むんだと。それなのに高山は世界一列を思うようままにすれども先は見えんでと、天皇政府はそんなことを無視して神道を始めたと。これ明治3年1月3日にですね、大教専務の御事の利権を出まして、そして、天皇家の神勅、天照総御神の神勅に基づいて、あの地上の国は我が海のこの君たるべき国なりという方針で、日本は天皇が世界を支配するという方針のもとにこれから進むんだという宣言があって、それで慶応4年、その翌年明治4年に大城祭という即位の式をやりました。明治天皇の先代お父さん孝明天皇までは天輪王になって難事を助けて住みよい世界を作りますというお誓いをすることが即位の式だった。代々それをやめにいたしまして、神勅に基づいてあの地上の国は我が子孫の君たるべき国なり、行きて知らせ先くまさき、これ神勅を前面に出しまして、 世界を支配する天皇という原則を出して大行祭やったのが明治4年です。で明治5年、戸籍制度を作った。これ戸籍という字は古代はヘジャクと言いまして、奴隷名簿という意味だった。でその、奴隷名簿としての戸籍制度を作って、5年からは天理人道教育、天皇が世界支配するのが天理である、それに命を捧げ物を捧げて使えるのが人道である、これを教えるために教部省文部省を作って、社会教育は教部省、神社仏閣の神職坊さんの動員いたしまして、学校一を教える、天皇の世界支配を天理と教える、そしてこれから育つ国民に学校教育を通じて、学校一が真理で、天皇が世界支配が本当で、それに命と働きを捧げるのが人道という教育をするために文部省、教部省が作られたんです。ですから文部省という名前のある限り、どうも日本はこのからこの呪縛から離れられない、じゃないかと思います。でそういうふうに5年になりますと、天理人道教育、これを大教員制度でお寺にも神職にも落語家も動員して共同職にして、これを教えろ、天理人道教育をやれということになったわけです。でそういうその年限で、6年には国民開兵、戦争奴隷であると言って徴兵令が敷かれ、7年に台湾出兵があった。その時の筆先が、高山は世界行ってると思うよ、ままにしてるとも先は見えない、軍国主義などで国民をみんな戦争奴隷にしているようなことでは先どうなるかわからんというお筆先です。でそれを未だに続けてしまっているということを反省しないといけないと思います。ですから天領の御事という親様が教えない天皇家の先祖を世界支配すべきであると言った天照大神を中心とした天皇の先祖を天領の御事として方は、あれで世間の人は一人も匂い上げされません。ただ王法の理をやめて親様のお勤めの理に復元しなさいという新柱さんに、あんたの言うことなんか聞きませんというデモ行進としてはもう大いに効果がある。ですからあれをやらしているあの青年会、女子青年、その教会の多分大教会さんは神の流しなんかないということを全員知ってると思います。私は本部の教祖団研究し伝えてきた、域講師教育係を二大新柱の時にしてきた私が、大教会さんたちがその当時次々と一組担任で本部の講師になっております。その時はっきりと私はそういうことを申し上げて、ですから大教会さんは五冠さんの開六年天領の御事の神の流しなんていうことはなかったと全員承知してます。してなければよっぽど不勉強な人なんです。でいながら新柱さんが正しいお勤めに戻れと言ってるのに、神道派がですね、親様に背いて天皇家の先祖を神とすると言っていた人たちが戦後になってもそれを捨てないで、新柱さん復元するならやってみなさい、私たちは従いませんというデモ行進に天領の御事という神名がつけられている。そして現在天理教の代表として、天理教と言ったら足教ハローて助けたまえ天領の御事というこのお務めが天理教そのものだとみんな教えられているんですが、これは本部の祭典、月並祭でもですね、大祭でも本部のお勤めに足教ハローて助けたまえ天領の御事が行われたのは大正5年からです。それ以前はやってません。朝夕のお勤めはやっちゃいかんと本席さんが怒っても 東京本部でもってそういう本を出したりして勝手にやらせていましたが、本石さんが亡くなり、初代新橋社が亡くなるまで、大正3年12月31日に初代新橋社が亡くなるまで、本部の祭典の神楽勤めをする、まあ当時はあの親様時代は鎧十二下り諸田無し官僚大のお勤めの順番であったんですが、何しろそこに天領の御事の務めはないわけです。で本部の正式な祭典に足利払うて助けため天領の御事のお勤めが加わったのは親様30年祭大正5年が初めてなんです。でそれまでは足利払うて助けせく一列済まして官僚台にぬくみの手、水気の手、つなぎの手、突っ張りの手、みんな教えられつけられておりましたが、親様も本石さんも初代新橋さんも死んで、うるさいこという松村喜太郎がどういうわけか10年も前に独立運動の時に賄賂を送ったろうなどということを誰かが密告してですね、そして、あの未決衆として捕らえられた。その後山沢為三が足利を払うて助けたまえ天領の御事と明らかに親様に背き、本石さんのお差しに背いたお勤めを初めて大正5年に務めたと、これは本部出版の記録にちゃんと残っているわけです。でそういう点がですね、さも親様の時代から足利を払うて助けたまえ天領の御事の務めが行われたようにって書かれている。特に広本教祖伝では慶応2年に足利払いの務めが教えられた。この時の足利払いの務めというのは、足利払い助けたまえ一列済ます官僚大というお務めだったんです。それ足利払いで決まったら天領の御事の務めかどうか分かりません。そして足利払い助けたまえ一列済ます官僚大と教えていたのが天理王明神という山田さんたちの天皇家の先祖末で御利益信心を教えているとこで、どんどんと拝み人に流れるんで、それをこの助けでも拝み人で行くでなしというお筆先で禁止されると同時に、お勤めの言葉も足利を払うて助けせき込む一列済ます官僚台に変わったんです。そしてそれがあの泥抜き器など解かれて教理が乱れた時、それを正すために明治15年に足利を払うて助けせき込む一列済まして官僚台に変わったのはお勤めの言葉の歴史でありまして、足利払うて助けたまえ天領の御事というのは山沢さんたち神道派が作ったお勤めでありまして、これがお筆先の教えとは全然相入れないというのは誰の目にも明らかなんです。それは各教会知っていて、そして新柱さんに復元はやりませんという、そういう反復元のデモ行進として今天領の御事の上りを立てて、青年に何も知らん青年が親様へのご報告、親様への御恩返しのつもりでもってあの天皇家の先祖の神々を尊べという上りを立てていくんですね。でそういうのがこれ間違いの元でありました。そして帯屋許しも現在帯屋の御功をいただくと安産しますという教え方になっています。これを拝み祈祷という。本当の帯屋許しはみんな妊娠した時に親様がもう官僚台を教えてますから、男だね女だねがあんたと旦那さんと男だね女だねが生きたまま結び合って 男親とも女親とも違う新たな命があんたのお腹で育っているんだと。親から体は生き通してきたんだから、死んだ者の因縁の通り返しなどという迷信は考えないでよろしいと。あの世などはありませんと。体は親から子、子から孫と生き通しですと官老台で教えたこと、これが帯屋許しの原則です。そして官老台勤めで教えたように、調和の取った暮らしをしなければ調和が崩れて安産できませんよと教えたのが、親から子供に体は生き通しで、その生き通しの体が喜べるか喜べないかは調和の取れた心構え、暮らしをするかしないかにかかっていると、こういうふうに教えたのが帯屋許しです。毒を飲んだから安産するなどというそんな拝み祈祷は親様は教えておりません。これはお指図を読むとはっきりしております。で、何しろこれはですね、三日浦歌の教理の普及ということが天保9年から親様の周りにずっと行われました。と、三日浦歌の節がつき、手振りがついたのは何年もかかった後ですが、親様が天輪王のになって人助けすると宣言した南無天輪王という立教の直後から仏教で教えられた天輪王の教理を教えたわけです。それは全ての持ち物は皆生産者たる民のものであると。それを預かって住みよい世界を作るのが王の務めだと。富のない民がいたら富を返すんだと。これが天輪王教に説かれている借り物の教理です。で、そういうその教理に基づいてそれをもっと詳しく教えたのが三日浦歌一くだり目は、物を持ったから豊かではありませんと。互いに助け合って喜ぶために使ってこそ豊かなんだという三在の心で豊かであると教えたのが一くだり目ですから、だから物欲にとらわれていたら喜べません。物欲にとらわれず互い助け合いに使うと喜べますが、親様の最初に説いた原則の教義です。これが天輪王の借り物の理なんですから、それを変な風に言うと金が落ちきれと言って施したというような話になってしまうわけです。で、その次にですね、親様が八甲一を指定した、これが二くだり目です。自分と同じ考えを持て、これはもう同じ民族で世界を征服するなんていうのは、同じものを結束して同じものが同じ心になると、こういうことが自分の安心ということみたいにみんな思ってるんです。安心、心休んでるというのは自分と同じもの固めると、こう思ってるの。同じ心になれ、これは一億一心だ、滅私奉公だと、そういうことが願っていくわけです。で、その結果が一億玉砕国体墓地なんてなると、一体何なんだということになりますが、一億一心なんていうことが良いことだ、大御心を休んで奉ることだなどというのが世間の常識だし、だから親様はそんなこの頃になれと押し付けたら人々の模範の根が太ってしまうから、難情を助ける心で初めて安心収まるんだと、こういうふうに教えたのは二くだり目です。これが天理教が世間の物持ったら豊か、同じ心にしたら自分が安心できるという、この錯覚で物の取り合い、人の精神の圧迫でもって収めているという争いの原因になっているの、 世間の争いの原因を見事に一くだりも二くだりまで世間の常識は間違い、密と世界裏腹ということを教えたのがこの三河浦歌なんです。ですからそこらがですね、あの親様が説いたということが、ものを話してもいさめるということから教え始まったというのが、みんなあの親様の教えが広まっていった姿だと、こういうふうになっているんですが、これなどは、安土村の飯田家にお助け行った時の記録が安土村でざっと記録に残されておりまして、そして、お話聞くとそれを成人してくると写させていただけるというので、それがあっちの家壊して蔵から出てきた、こっちの家壊すと蔵から出てきたなんていうんで確認がどんどんされたんですが、そこでは親様が飯田岩次郎6歳の子供のとこへ行きまして、親に対して歌うがごとく語るがごとく真理を説かれた。それを聞いているうちに親がなるほどと言って、子供が消化器の病気であったのが元気になって、その前でもってどんどんと物を食べ始まったということを詳しく書いてあります。歌うがごとく語るがごとく、これ三河浦歌の言葉、まさに私たちお助けの時に歌ってもよろしい語ってもよろしい、三河浦歌の言葉だけでもってみんな真理で矛盾がなくなって助かっていっちゃいます。これは私らの前でいくらでも起こることです。親様だけが助けられるんじゃないの。三河浦歌を正しく伝えたら悩みがなくなって病が治まってきて助け合いが始まっちゃいます。これは不思議な助けも理の当然でありまして、私らも学んで繰り返すと、これが親様の弟子のこれからの心構えです。でそういうことを説かれたんで、親様は下げ済みを受けておりません。下げ済みを受けたのは勝手なことをやって家潰した主事さんの方が下げ済みを受けたんで、親様は下げ済みを受けておりません。主屋敷村の人たちが最初に親様に尊敬の念を持って信者になっております。で親様は下げ済みを受けたことございます。そういう点がちょっと勘違いですね。で主事さんは紋付さんと言って、行商の時でも紋付してで青物を売ってですね、親様の家計を助けたのって言うんですが、あれは東京や大阪に住んでる作家が書いたから、青物を天秤棒で担いで売れると思ってるんです。ここでは今でもちょっと売れません。今でも街道筋一列に人家があって、裏でもって野菜みんな作ってますから、どこまで行ったら売れるのかと、それじゃあ郡山の城下なら売れるのか、奈良まで行ったら売れるのかと言って、奈良町の様子調べまして市役所へ行きましたら、奈良の都の時代も高官の家でさえ庭でもって野菜作っていたっていうのが、今でも奈良の市役所にはちゃんと模型までできてるんですね。それじゃあこんなもう悪い足でもって天秤棒担いでですね、奈良まで行ってどこにも売れないな、こんなことって考える方がおかしいんです。そういうものは平気で書いちまうと、そういうところがもうみんな嘘と知りながら、本部の偉い先生が怖いから従うというようなことで、親様の教えが脇に避けられた結果、清岡もなくしちゃおうかなという本部員が言い出すような始末になっているんですね。それはまずいです。そしてこれ決定版はですね、祭礼の時に古閑さんが、まあ、道行く通りを眺めていたなどというのが経典になると、晴れ着はあるか着替えさえもなくて道行く通りを眺めていたというんですが、これは古閑さんの晴れに残っておりまして、四十年祭として展示されました。振り袖が晴れにはなくなってないんです。 それでちゃんと暮らさせておりました、親様は。ただ、三島神社は三島という本村の三島村の三島神社でありまして、三島神社の祭礼は三島村本村の役員が取り仕切るんで、枝村の諸屋敷村の人たちは大きな顔をして三島神社の祭礼には、まあ、出られないんです。かろうじてお参りは、まあ、大抵したんですけれども、そういうしきたりはいろいろと江戸時代、江戸ではですね、枝村の人がお祭りに参拝して、でお前らたちが参拝したら汚れるっていうんで袋だときにやって死んじゃうんですね。それでそれを町奉行、江戸のですね、町奉行に訴えて、その判決の結果、枝村の人間は領民の7分の1の値打ちだと、一人殺されたからと言って領民の一人を罪人だなんていうのはいかん、それじゃあと6人殺されてこいって言うんですかっていうのが、これ抗議言ったのは江戸浅草の断左衛門、まあ、そういう判決下したのは池田播磨守という町奉行、こういう記録が残っております。それくらい神社の祭礼というものに枝村の人たちが参拝するときは遠慮しながら行かなくちゃならなかったんです。で、諸屋敷村は枝村であったということが理由なんですね。で、そういう点がですね、その神道の伝統で神道天理教団当時に自分たちの地位を作った人のですね、が未だに指導者としてその地位を、差別的地位にいる天理教団が親様に帰れないで、天皇制軍君主時代の差別的特権を正当化するために経典に天皇家の先祖の神名を並べて神様だ天領の御事と書いたり、それを正当化する教祖伝を未だに読ましているということがまずいわけです。そしてそれは実はですね、戦後の狂気改正でですね、戦後昭和21年、ここではですね、敗戦までの天理教の祭神は国友たちの御事、国幸の御事、それから大昼間の御事、天照総御神に至るまで戸頭の神様、天皇家の先祖が神であるというのを経典でもって全員に教えてました。で、敗戦になりまして天皇家が神じゃないというと思うんですから、それを改めまして、これ明治、昭和に、の22年12月、21年にですね、天理教は天啓により、これ明治21年、敗戦翌年、その明治21年1月5日に天皇家が神じゃないと宣言した後、二大神柱さんは敗戦直後に復元って言って神道を廃止、この経典を廃止って言っていたんですが、天皇家が我々天皇も先祖も神ではない、あれは架空なる観念、嘘だと宣言して戦犯を免れたわけです。で、その後すぐに4月18日誕生祭の時に、天理教は天啓により中山美希、天保9年10月26日に創始す、天理教は天領の御事を信奉する、天領の御事は元の神、実の神にして親神または天領神とも言うと、これが明治に、あ、昭和21年、翌年22年の大晦日に、これは23年に経典公案を作るためですね、天理教は天保9年10月26日天啓により中山美希これを始める、天理教は親神天領の御事を信奉すると、こういう規則にいたしました。それで経典公案を作って、この立場でもって経典やったんです。で、その経典出すときに、これは占領軍政策対策であると これは天理教自体にも GHQ 対策ってはっきり書いてあります。この協定は、でこの協定は占領軍対策であるから神道形態を取るけども、10年でこれを改めると二大新橋が宣言しました。で約束通り10年経った昭和34年4月26日その時狂気は第一条天理教は月氏の社と仰ぐ中山美希の啓示により天保9年10月26日元の地盤に始まる。天の神様のお告げ神がかりではありませんと宣言してるんです。今の経典はキリスト教を信ずる人たちが GHQ 最高占領軍の司令部でしたから、キリスト教に合わせて天の神様のお告げということになってたんです。で占領軍対策をやめたら中山美希のお告げ、中山美希の教えによって私たちは信仰するんだ、始まったんだと言ってる。でその時親身天領の御事を信奉するって言うんですが、これは経典を廃止して三神楽歌になったら天領の御事はなくなっちゃうわけです。なくす狂気改正したのに経典廃止をやらないから未だに天領の御事が残っちゃう。軍国主義だか世界助けとかわからないということになって、でそれがですねここでもう数分になって、本当は今日ここまでやるって言っていたんですけれども、これが親様の教えと、これすでにモアドマと一緒にこれ表がですね手元に届いていると思います。で親様の立教というのは浄土宗から親様は出発しているわけです。で浄土宗または浄土真宗、これは非常に厳しく言いますのは阿弥陀様の本願、世界一人も余さず助けたい、これが阿弥陀様の本願です。そしてその心になって阿弥陀様の心をみんなに持ってもらうためにお寺建てたり経文作ったり、特に坊さんのスポンサーになっているの本願主っていうんです、旦那っていうんです。そしてその人たちのおかげでありがたい、もうすでに私たちはご支援をいただいている、助け合いさえすれば喜べる、これをこの喜び方を妙高に生ダム生ダムと喜んでればいいと教えたんです。そういう世界であるのにここに信者を伏流させるために従わなければ地獄が恐ろしいぞということを説いて、伏流するように説いているうちにこの原則が崩れてきてしまったのが浄土教なんです。地獄を暗く説いて脅して伏流をさせる、こんなことに流れたんで助かんなくなっちまった。それで親様はそれをはっきりと阿弥陀様と同じ言葉を、世界一人も残さず助けたい、今日その切なる願い、そしてそれは南無天理王と、天理王は阿弥陀様とも大気洗いとも当時は思っていたわけです。これは曼荼羅が大気洗いの姿で天理王曼荼羅ができていた、星曼荼羅は釈迦如来でできていた。そして三回忌という時に司る神様が天輪を、全て助けるのが阿弥陀様という信仰がありましたので、阿弥陀様と天輪をは同じものと当時の人たちは思っていたんです。でそれを親様は天輪をの心になって人助けする、これ仏様じゃなくて在家なんです。天輪をは王様です。でその心になって助け合えば良きみんなの喜ぶ世界ができるんだという、これが教義です。
でその表裏を実践して見せたのが、これ人の姿を見せたのが、仏教で言えば僧の手本を見せたのが親様ですから、真理を仏、教えを法、教える人を僧、親様は仏法僧、きちっと完備している。でその心がお勤めを学んだら、この世を始めた親が皆入り込むで養獄だ、こう教えられてますから、お勤めを理解したら親様の心になれる。これが心の存命の理。他人でも親様の心を理解し納得したら親様の心で生きているとこうなるわけです。そして体の存命の理は官老台で教えている。もろもろの表裏をやって、地獄なんかないぞと、ここはこの世の極楽やと、助け合ったら諌めるんだ、もうすでに主務はいただいていると、助け合う心だけで陽気に暮らせるんだと、これを教えたのが丹能です。何も足すこといらん、お授けでそれが理解できるんだ。信者はお勤めを理解する以前に、その極一の極意の心がない、これが人の喜び楽しむように生まれついたんだという元の理由考えずですね。それから助け合えば勇む、争ったら歪む、ここまで体も心も育ったことを自覚しなさい、これが天然自然の理二の目の感動台だと思います。三度目はこれからで、陽気づくむ身を作る何十月の生きがいで陽気に暮らすこの私という心になったら、そのまま今の環境でそのまま助け合いの喜び味わえるんだと教えたのは、すでに主語はいただいているということを神様を信じているという言葉なんです。願ったらご利益くれる神様を信じます。こんなものはもう信じているうち入りません。すでにご主語いただいている、助け合ったらそのまま諌める、これを神様は信じている姿ですね。そういうことをきっちりと持つために、典型的なのは親様の切なる願いは、世界一人もまさず助けたい、阿弥陀様と同じ心だ、天理王と同じ心だ、その心になることを一筋の心になれています。勝手な自分の目的を定めて、その願いを叶えるために信仰するのは無理な願いだ、無理な願いはしてくるな、一筋の心になれてこいというのは、こういうふうにきちんとお勤めで教えられた真理をたどることだと、それをしっかりとこれからの教祖伝の原則としてですね、進んでいきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございましたら、
はい、よろしいですか。
はいはい、
うん、いや今日はあの先生のお話を聞いているうちに、うん、だんだんとこの雲が晴れるように、
はい、
もう質問する内容がのが言ってしまったんです。
あ、そうですか。それはもう